この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。
お便りを読んでもいいですかね。
はい、
ドドメさんからです。
ドドメさん、
はい、30代男性、自営業、フリーランス、滋賀県の方ですね。
はい。
会長、今仁さん、こんにちは。
こんにちは。
以前過去放送 DVD を購入し、今でもちょくちょく話の中に出てくる、エクソシストの回がとても気に入り。これね、ちょっと文字化けしてるんですよ。
うん。
多分数字が全部文字化けしてて、数字の欄が全部ハテナになってるんですよね。
はい。
エクソシスト、ハテナの回がとても気に入り、何度も繰り返し聞いています。だから1か2か3か分かんないんですよね。
なるほどね。
私が初めてエクソシストを見たのは21年ほど前。ハテナ?ハテナ?を見ずに、なぜか先にハテナを手に取ってしまいました。これは多分まあ、想像で言いますよ。
はい。
多分合ってると思うんですけど、間違ったらごめんなさいね。エクソシスト3のレンタルビデオを見たのが21年前で、1、2を見ずになぜか先に3を手に取ってしまいました。だと思うんですよね。
はい、
暗号解読の技術ですよ。文脈を読んで。かっこジャケットがかっこよかったからだと思いますが、とにかく悪魔?悪霊?みたいなものがよく喋る。でも何かかっこいい?これですね、ハテナが多いんですよね。ただでさえ文章にハテナが多い。上に数字が全部ハテナになってるんで、
はい。
なかなか難しいですね。と思ったのを覚えています。はい。作品について会長はその魅力を朗々と語り、傍らでは話を聞きながら、頬をあからめる今に、そんな素晴らしい回でした。
頬をあからめてたのか、俺。
問題はこれから。
はい。
レンタル屋へ行き、ホラーコーナーへ、エクソシストのコーナーがあるからすぐわかる。まあ、多分僕たちのラジオを聞いてもう一回エクソシスト見直そうと。多分3を見直そうってことだと思うんですけど。そこまでは余裕だった。棚には、ん?ハテナ?ハテナ?ビギニング。ハテナ?がない。まあ多分棚に1、2とビギニングがあって、3だけなかった。まあそうですよね。3だけマイナーですから。
ええ。
何度も何度も見直す。諦めて他を探す。次の店もない。その次の店も。その次の店も。気が狂いそうになる。今まではいつでも見れる。見れて当たり前だと思っていた。何週間かけて10軒回った。が、どこにもその姿はない。レンタルを諦め、アマゾンかヤフオクで買うか。と探してみると、12000円とか、19000円とか。血の気が引く。その時、僕は怖くないの、あの回で会長が買いましたよーと言っていたのをふと思い出した。無駄金を使うことを極端に嫌う、お財布に優しい会長が買ったと。あくびしないでください。
はい。
でも裏を返せば、それほどまでしても買うに値するものだと、あの短い話の中で会長は教えてくれていたのですね。その後、ヤフオクで1万円でなんとか購入し、たっけー
高いな
ー、このメールを送ることができました。あのちなみに僕買ったの1円ですから、エクソシスト3100円か1円。
あ、それもアマゾン
の
マーケットプレイスかなんかで買ったんですね。
中古の VHS。
はいはい
はい。まあ、今 DVD になったのかな、ような話を聞いた気がするんですけど、逆にプレミアついちゃってるの、なんでしょうね、
うん。
この人もだって結構探したわけでしょ、ネットで。
みたいだね。
俺普通にポンって100円か1円で出てきたから、あ、じゃあいいやと思って買ったんですよ。あの、なので、僕別に貧乏なのを無理して買ったわけじゃなくて、あ、1円か100円か、じゃあいっかーって。
そんな、ドドメさんががっかりするようなことあえて言わなくてもいいんじゃないですか。
僕は8000円で売ってあげたのに。
あ、はあ、すごいですね。儲け率がね、う
ん。まあでもなんとかね。まあ1万円で手元に置けるのがいいんじゃないですか。
ええ。
うん。しかも DVD でしょ、多分。書いてないけどね。DVD だったらまあいいんじゃないですかね。
うん。
ビデオだったらね。VHS だったら。無駄がね。
やめろって言ったから。
それをきっかけに昔見た懐かしい作品を何本か見ました。フラットライナーズや、 エンゼルハート。オカルトチックでトウモロ向きの作品かと思います。これからも愉快で陰気な放送を楽しみにしております。PS、会長、ご結婚？はてな。おめでとうございます。PS、リクエストで90年代から現在に至るまでの新興宗教について面白い話がありましたらお話をお聞きしたいです。ドドーメ。どうですか？フラットライナーズ見ました？
いやーもう昔の話で覚えてないですね。
僕もね、見たか見てないか、っていうか、まあ内容は全く忘れてるんで、一応、ツタヤで借りてきました。
はい。
100円だったんで。
ほうほう。
はい、
レンタルでね。う
ん、もちろんもちろん。ほら映画に1万円も出すわけにはいきませんよ。
いいじゃない、その、気持ちだから。ね。
まあ、そういう人は出世するんですよ。
そうですね。う
ん、そのね、ちゃんと身銭をたくさん切る人がね。
うん、
エンゼルハートは覚えてるでしょ？
エンセルハートって誰の作品？
監督の名前忘れたけど、
うん、
ロバート・デ・ニーロが、ルシファー役で出て、
はい。
で、主人公は、なんか自分の記憶を失ってる探偵かなんかなんですよ。
はい。
で、その探偵が、ある男を探してくれって依頼されて、ロバート・デ・ニーロから。
はい。
で、探していくうちに、その探してる男って、あーっていう。
へぇー。俺それ見てないよ。
見てないの？
うん。見てない。ロバート・デ・ニーロがルシファー役ってとこでも全然設定上そんな映画あったんだって今夢の話を聞いてるみたいな感じだな。
新女神転生のルシファーいるじゃん。
はい。
サイ・ルイファーだったっけ？
はい。
あの白いスーツ着たオールバックの、
うんうん。
ヤンエグみたいなやつ。あれは、そのエンゼルハートのロバート・デ・ニーロのルシファーが元ネタです。
へぇー。それダメだな俺。見てねえや。見ます。
あんだけホラー映画マニア、メガテンマニアだって言ってた。
マニアとは言ってないですよ。でもすごい面白そうじゃないですか、その映画。
あ、面白いですよ。
ええ、
うん。
今日早速借りて帰ります。
あ、じゃあネタバレしましょうか。
やめろ。
その探した
ってことは実は。やめろ、
ね、
ええ。やめて、本当に。う
ん、シックスセンス。シックスセンスはまあもういいよね。
いいよ、
でもね。
いいよ
でも確かね、確かっていうか、
うん、
ライムスターの歌丸も、思いっきりネタバレしたけどね、ラジオで。
もうネタバレする前提の。
いや、っていうか、うっかり。
うっかり。ダメじゃん、ね。
別の話をしてて、
はいはい、
まあその、どんな話をしてたかの話題を出しちゃうと、その、ネタバレになっちゃうんで、それすら言えないんだけど、
うん、
そして、まあ、エンゼルハートみたいなことでね、みたいな言って、その5分後ぐらいに、すいません。思いっきりネタバレしちゃった
。面白いね。
そう。エンゼルハート問題っていうのはあるんです
よ。あるんですね。あるんですね。いろいろありますね、どこも。
そうそうそう。まあ、そういうことです
ね。なるほどね。
まあまあ、でもまあ、もう、結構昔の映画なんで、今見たらそこまで、うわ、新しいってことじゃないですよ。うん、まあまあ、こういうのあるよねって。ここ、まあ多分10年、20年ぐらいでは、ちょこちょこあるアイディアなので。
はい。
はい。まあ、そこまでは。はい。まあ、この出た当初は結構衝撃の結末的なことだと思うんですよ。
うん。
シャマラナイズされた。
まあ、シャマラナイズ。
まあ、その後はシャマランがそういうオチを量産しちゃったんでね。
うん。
衝撃の結末的なね。
うん。
シャマラナイズされた作品をどんどん出しちゃったんで、まあ、ただまあシャマランと違ってちゃんと有機的にそれが物語のテーマと絡み合ってますよ。
なるほどね。
シャマランは僕はちょっと
ダメ？
ちょっとね、まあしてやったでしょ感がね。
そんなでもドヤ顔で彼はあのエンディングをいつも導き出してないと思うけどね、俺は。みんなが言うほどラスト何分思考監督じゃないと思いますよ、シャマランは。
だからすごいダメとは言わないけど、
うん、
なんとなくね、なんかあれは良かったよ。あれはそのテーマと有機的に結びついたよ。
ビレッジとか？
いや、ビレッジはダメ。まあ、ビレッジはちょっとな。
どれ？
で、サインはちょっと最低でしょ。
あの最低具合がいいんじゃないかな。
まあまあまあ、そういう、そういうノリで、そういうノリで言うんだったらわかりますけど、まあね
うん、
アウトブレイクじゃなくて、一番初めの方のやつ。
アンブレイカブル。
アンブレイカブル。
は、有機的に絡み合ってた？
は、有機的に絡み合ってると思います
よ、うん。
あの作品のテーマとね、
はいはい、
その意外性がね。
なるほど。
あとかね、
ダメか。まあ、エアベンダーはクソだよ。
まあ、それ毎回っていうかもう3回目ぐらいですね、うん、このラジオで言う。
そうですね。まあいいや、じゃあもう。でもとにかくエンゼルハートは当時にしては、おやおやおや、すごいねって感じ
だった。思いますよ。で、その、ロバート・デ・ニーロが、こう、ゆで卵をいつも食べてるんですよ。面白い。テーブルにコロコロ、コロコロ、コロコロって、転がして殻を割って、で、なんか蛇みたいな感じで卵を食ってるっていう。
はいはいはいはい。
でもなんかヤンエグっぽい。
いいね、デニーロ。
いでたちなんですよね。
デニーロなの？
デニーロ。
デニーロなんだ。へえ、知らんかったの、全然。
うん。いや、だから、まあ、あと、あれもありますね。コンスタンティンの、
うん、
あれはサタンなのかな？ルシファーだよね。最後出てくるやつも。
どうだったかな？
あれも、完全にエンゼルハートオマージュだと思いますよ。ちょっとオカマっぽいスーツ、白いスーツ着た、ハゲのちょっと太ったおっさん。
うん、
でもまあ金持ちそうな。
うんうん、
がなんかオカマみたいな歩き方で、なんか大変なことしてくれちゃったじゃないみたいな感じで出てくる。あいつね。あれはちょっとね、もうやりすぎて俺ちょっと引いたんだけど。
なるほどね。
ちょっと冷めた。
うん、
こういう、サタンとかルシファーって斬新でしょ感が。全然斬新じゃねえよ。もうどっちかっていうとステレオタイプだよ、もう。うんうん、っていう。
今となってはね。
うん。まあ前もラジオで言ったけどね。うん、ガブリエル映画特集とかと一緒に
さ。はいはい
はい。うん、あとゴッド・ウォーだったっけ、ゴッド・アーミーだったっけ、
どの話ですか、
映画の。
うん。
それもガブリエルが出てくる。
は
クリストファー・ウォーケンとかが出てくる。
ああ、言ってたね。
あれのルシファーは良かったですね。
うん
うん、あれもだからコンスタンティンと一緒で、ルシファーとガブリエルが、ちょっとこの、主人公と三つどもえになるみたいなタイプですね、
はいはいはい。
それも結構よくあるパターンなんですけど。
なるほどね。
あれのルシファーは割と良かったですよ。
うん、
誰だっけ、有名な人。
いや、でもあれさ、有名な人に、う
ん。あれね、主人公もガブリエルも、
うん、
ルシファーも、
はい、
みんなキャラが立ってて良かったですね。
そうですね、
あんた見たんでしょ、
忘れたんだよね。もういっぱい見てて忘れちゃっても。
それでもおすすめですね。
はいはい。
ゴッドウォーだったっけ、ゴッドアーミーだったっけ、ゴッドアーミーだったような気がするな。
うん。
うん。うん、だからね、エンゼルハート、ゴッドアーミー、コンスタンティン、まああとはその、最近のレギオンとか。
レギオン面白かった。
うん。は、だいたい、たまに何年かに一回必ずそういう映画出てくるんですよね。
うん、うん。あれもジャンルであるかもね。
だから俺はガブリエル映画だって。
ガブリエル映画。
大抵ガブリエルが、まあ、敵役で出てくるんですよ。あ、これもネタバレになっちゃうな。
うん、
あの、
うん、
コンスタンティンのね、
はい。
もういいよね、でも、
うんうん。
前のラジオでも言ってるし。
まあいいよいいよ、
うん。ガブリエルはすごいなんか、かっこいい感じの敵で出てきて、レギオンはちょっと、なんか、田舎の乱暴者みたいな感じだったけど。
あの、フットボール選手っぽいね。
そうそう、うん。で、ルシファーが主人公の味方でもないけど、まあ、ちょっとガブリエルの敵でもあるから、敵の敵は味方みたいなので、ちょっと主人公とルシファーが協力するみたいなパターンがあるんですよ。
いいね。
これはもうパターンですよ。
いいね。
大体パターン。そういったのも女神転生もそうだしね。
まあそうですね。
女神転生が一番早いかもね、それ言ったら。
なるほど。
まあそのことはねえか。エンゼルハートがすごい古いからね。
うん。うん、
そうだね。でも女神転生の影響も受けてるかもね。
うん、
その最近のそういうタイプの映画は、
うん、
あでもないか、シメガテン2とかってあれ欧米で発売しちゃいけないんだよね。
ああ確かにそうだろうな。
そう
大変なことになるよね。っていうかよくアトラスの人たちとかで殺されなかったね。
でも実際すごいオカルト的な事故が起きてるんで
しょ、まあね、都市伝説とか聞くけど、
うん、いやまあ何が一番やばいってヤハウェイがラスボスって
本当だよね。
しかももうさ、マホメットと一緒でさ、偶像化しちゃいけないわけじゃん、で偶像化してる時点でやばいし、
やばいね、
で戦うわけだからね、
それと殺す
ぶっ殺さなきゃいけないからね、どのルートでも、
うん、
ロールートでもカオスルートでもニュートラルルートでも、もうその話を毎日してるからね、
もう何回も何回も
何回もしてる、ね、
おじいちゃんたちのように何回も何回も、ね、おじゃなあのシンゴ好きなんじゃみたいな感じで、
多分はいはいおじいちゃんその話もしたでしょって
ガブリエル映画がね、熱いって話をも
う、
100回目ぐらい、
うん。そうですね。オカルトと、そういう映画ってやっぱりガブリエル映画じゃないですかね。
うん。
うん、あと、リクエストで90年代から現代に至るまでの新興宗教について面白い話。
いやー、結構最近、
90年代って最近だよね。
うん、
だって。
わかんない。
もうだから、オウム以降で、そういう新興宗教が、ね、 表舞台に出てこなくなった時代じゃないですか、はい、95年から、80年代とかからだったらねまだありますけど、90年代からっていうとライフスペースぐらい、
ミイラ事件の
、うん、まだ体温が15度あるから生きてますって、
うんね、
知らない人いるんじゃない？
あれは家族が、
うん、
自分たちの家族で亡くなった人いつまでも生きてるっていう体で、
家族で亡くなった人をね、
うん、
お亡くなりになった
人、お亡くなりになった方をずっと、まあ、生きてるっていうふうに言い張って主張して、
4年ぐらい寝かしてあったんだよね確か。そうそう、布団に。でもうさすがに4年ぐらい経った時に保健所じゃないか民生委員か警察か、まあ気づいて、やめなさい何やってんのあんたたち、言ったらまだ体温が15度あるから生きてますよって、たまになんか飲んだり食ったりするしとかね、
うんうんう
ん、そんなわけないでしょっつったら、いえこれが世界の定説ですって、あの言葉流行りましたね。
でそれで、あ、おやおや、これはカルトかみたいな話になったっていうね、うん、
久しぶりに来たなって感じでしたけどね、うん、でもあれも結構前ですけど、あれ以降もそんなにはね、うん、
パナウェーブっていつだ、
あ、そうか、パナウェーブあったね、
うん、あったね、うん、どうなったんだあれ、
あれ福井の山奥で、
うん、
ね、白装束でやってるっていうね、
うん、
だ数年前にまだいたっていう話題を聞いたことありますけど、
うん、
それも数年前なんで、今どこでどうしているのやら、
2000年代に入ってもまだいたっていうね、うん、
電波攻撃を防ぐためにっていう、
うん、
あるね、思い出してみると、
あるね、
ええ、
パナウェーブもあったね、
まあでもある程度はやっぱりそのウォームの揺り戻しというかで、あまりこの既存の社会に反発してオルタナティブな思想とか価値観を提唱するっていうことがなくなりましたね、
うん、
宗教の方も、まあ、本来はね、うん、宗教の役割ってそういうところにもあるんですよ、
はい、
ええ、それはもちろん反社会反現代の機構にならざるを得ないわけなんですけど、もちろんそれは暴力に言っちゃダメだよ。でもやっぱりそうなるとオウムだって言われちゃうから、
うん、
だから今の社会と融和する方向になっていきましたよね。それはまあね、良きにつけ悪しきにつけだと思うんですよ。だから一概にね、パナウェーブとか、まあ、ライフスペースは、パナウェーブってのが犯罪やったんだっけ？
いや、なんかそうじゃなかったよね。
不法侵入とかやったのかな、
うん、
うん。問題になってるってことは。その犯罪を犯したとかはダメですよ。人に迷惑かけたとかね。
ね。
死体遺棄とか。
うん、
死体遺棄じゃない、死体損壊の罪だったっけ？遺棄じゃないもんね。ちゃんと布団に寝かせてんだから ね。
損壊でもないような気がするよね。まあ何かしら触れたん
で
し
ょうね。ただまあ、だって、ちゃんと、処理って言い方はあれですけど、あのちゃんと1週間以内に何かしなきゃ、あの埋葬しなきゃいけないとかいう決まりあるわけですから、
うんうんうん、
死亡届も出してっていう。だからね、まあそれぐらいになっちゃってましたね、
うん
うん、もうちょっとだからなんていうんですかね、ちゃんと対話として今の社会おかしいよとか、こういう仕組みがおかしいよっていう新興宗教が出ても対話でやる分にはまあいいのかなっていう気はしますけどね、
うん、
あと無理な勧誘とかせずにね、
はいはい、
でそれに共鳴する人は別にまあまあそんなにラディカルに入り込まないように注意しながら共鳴すればいいわけですから
そうですね、まあ、ちゃんと社会生活はきちんと送りながらやれるんだったら、ね、
ただまあ宗教というのはどうしてもその社会生活自体が否定するっていうことには根本にはなりかねないことですから、
出家したりとか、
うん、でも最終的にはそうでしょ、
うん、なるほどね、
うん、
属性からね、離れて。
だからちゃんと社会生活を営みながらっていう注釈はちょっと、なんていうか矛盾してる言い方ですね。
なるほどね。
だから別に僕はだから前も言ってるように、宗教に絶対入るとか信仰しろって言ったわけじゃないですよ。ただまあね、一概な否定も良くないかなと。
前回の通りですね。
最近の乱暴な勧誘、乱暴っていうかまあ、乱暴っていうとあれかな。っていうところもまあ聞きますけどね。ちょっと名前はさすがにやめとこうと思いますけど。
はいはいはい。最近身近であったんですか、その。
いやいやいやいや、まあ、あの団体とかあの団体とかっていう。うんうん、多分今井さん知らない。
あ、なるほど、
うん。昔からあるところですけどね。
はいはい。
うん、どちらも、S から始まるところですけど、創価学会じゃないですよ。
うん。うん、
は、ちょっと、勧誘がきついと。
うん。
まあ、熱心に勧誘してると。
なるほどね。
それで不快な思いをしてる人もいると。
うん。
特に大学とか、書店とか、でやったりしてるらしいですね。
へえ。
もうこれじゃやめましょうか。
やめましょうかね。
はい。
はい。
あんまり僕もちゃんと取材して調べてるわけじゃないんで、悪口になっちゃうとね、はい、あれですから。まあ、そういう話を聞いたよって。
いうことでしたね。
うん。うん、大学がね、なんか最近、勧誘の場として、まあ最近では昔からもそうでしたけど。
まあね。まあね。そうだったね。
うん。あるらしいですね。
うん。
うん、今ちょっと iPhone が、
フリーズした？
出るんで、面白い話題で繋げてください。
面白い話題ね。今ね、僕の手にね、
エロかっこいい話題で繋げてください。
エロかっこよくしなきゃいけないのか。まあ、あれですね。最近僕、アルコールフリー飲料結構好きなんですけれども。
何から何まで中途半端ですね。
どういうことですか？
コーヒー飲んでりゃいいじゃん。
でもね、違うの。ほんと最近美味しいんですよ。
あ、それよく聞きますね、でも。
しかも、アルコールとまたちょっと違う楽しみ方というかね、美味しさがあるんですね。
ちょっと飲ませてもらっていいですか？
ちょっと味混ざっちゃうんじゃないですか。で、しかもこれ黒ビール。
うん、
はい、黒ビール風ね。
はい。
はい、どうぞ。
ちょっと味だけいい。
まあ、ビール飲んだ直後だとさすがに。
まあ、味自体はね、確かに、う
ん。美味しくなってるし、今僕が飲んでるのはこれ黒ビール風。
はい。
なんですけどね。はい、ちゃんと深みがありました。
プレミアムノンアルコールフリーってすごい。
うん、
プレミアムアルコールフリーブラック。
長えな。美味しいですよ。
札幌ですね。
これは札幌さん
ですね。まあ、札幌ですからコクはあるんじゃないですかね。
うん、
そういう技術はあるでしょうからね。
まあ、あと、朝日さん、キリンさん、いろいろあって、今日も他のも買ってきましたけどね。はい、飲み比べしてみようと思ってます。
まあ、味自体はそんなには、やっぱり遜色ないですね。
ええ、
第三のビールとかに、と比べたら。うん、まあ、普通の本当のビールと比べたらあれですけど。
あと、これもよく言われることですけど、
はい、
酔うんすよね。
まあ、プラシーボというか、
そうそう。
そういうのを飲んで散々酔った記憶が、10年、ね、うん、20年、30年ぐらいある？
30 年はさすがにないけど、
うん、
うん。4歳から飲んでることになっちゃうからね。まあ、酔いますよ、軽く。ほろ酔い気分になります、
ね。はい。
はい。
あれ、おかしいな。今井さんは、だって数ヶ月前に作られたデク人形じゃないですか。
ああ、そっか。
よっぽど成功に作られてるってことですね。
そうです、
ね。記憶も。
再現ある程度されてる。
ノンアルコールでも酔っ払うロボットっていう、うん、気分で酔っ払うロボットって、
うんうん。
ついに日本の技術はそこまでいったわけですね。
そうです。ロボットも進化するんですよ。
いちご屋さん。
うん。
男性。また自営業フリーランスの方ですね。
いちご屋さんいつもありがとうございます。
なんだろうね。
なんだろうね。
普通の会社員は聞かないんですかね。
そんなことはないでしょ。
うん。
うん。
まあね。ラジオは自営業の方が多く聞いているもんですからね。
ええ。
ええ、吉田会長、今に用務員さん、こんにちは。
雑務役です。
これから耳鼻科にヘビーローテーションで通おうとしている、いちご屋です。
お。
現在、春なのにお便りを聞いて、耳鼻科に通う必要性を感じながらこのメールを書いています。
はい。
なぜなら、この放送でとんでもない言葉を吉田会長が言っていたからです。それは、結婚。会長が結婚びっくりはてなはてな。んなバカなびっくりびっくりびっくり。なめくじ男子代表で全なめくじ男子期待の星、男子こじらせ戦闘力で言えば、アイソさんと同格の会長がびっくりびっくりびっくりはてな。私は自分の耳を疑った次第です。てんてんてんてんてんてん。はびっくりびっくり。で、シグマ、カッコ、はじめ。棒、縦棒、縦棒、縦棒。
違う違う、それは顔文字。
逆三角、あ。
顔文字でポッてなってるやつでしょ？
頬をポッてあからみながら、うん、はって
そうそうそうそう。
漫画の、はって。
そうそうそう。
尖り尖りのやつをシグマで表現したわけです、
ね。そういうことです。
驚きとなめくじ野郎の自分の、うん？驚きとなめくじ野郎の自分を裏切った会長への怒りに任せてこのメールを書いていましたが、なんで裏切ったことなんだよ。おかしいだろ。冷静になって整理してみたら、重要なワードを聞き逃していました。結婚しても生活は変わりませんよ。と、会長の言葉。ああ、びっくり。なるほど、びっくりびっくり。すみません、私の早とちりでした。これ、カッコ始まる、中黒、星マーク、星マーク、星マーク、カッコ閉じる、星マーク、星マーク、テヘペロ。これ何？これも顔文字？
顔文字に見えない。ねえ、なんだろうね。
なんか、 顔にケツの穴が3つできたみたいな顔文字ですね。
はい。てへぺろと。はい。
てへぺろ。なるほど。います、います。会長みたいな友達が私にも W。一人っ子なのに妹が帰ってこないから心配だ。と、わけのわからない盲言を。いえ、なんでもありません。つまり、エア嫁。エア嫁。はあ、エア嫁ですね。W。もしくは、秋葉なんかでやってる、俗に言う、俺の嫁と呼ばれる、二次元な嫁との婚姻届を出すやつですなぁ。www。いやぁ、勘違い勘違い。カッコ始まる、二重横棒
を。口を手でこう、両手で押さえて、ムフフ、ムプップですね。
ムプップ、あ、この、熊手みたいな手をしてるわけですね。
そうそうそうそう。
この人は。
そういうことです。
はい。で、星、あ、星が、目なんだ。
これは分からない。
まあ、ケツの穴が二つ。
あ、これはそうだね。これは目だね。
目だね。うん。むぷぷ。またメールしますね。のし。
のしじゃねえよ。それ手振ってんの。
あ棒の手を。
棒の手を振ってるの。
で、カタカナでのし。
のしね。はい。はい、
まあ、落ち着け。落ち着け、と。
はい。え、いちご屋さんは本当にそう思ってるのかな？なわけないよね。
何が？ああ、エア嫁ってこと？
うん。
どうなんでしょう。あ、そっか。でも結婚式やりましたよね。
結婚式やったよ。
でも、みんな僕に気を使って、
うん、
親族も友人も一言も言わなかったけど、
うん、
新婦側の席には、誰もいなかったっていうお家ですか？
誰も座ってなかった。
で、俺が、
二次会でも誰も、
一人で、
本当はいなかった。
指輪とかをこう、はめようとしたら、チャリーンって落ちてんだけど、俺は満足げな顔で、はまったはまったと思って。
俺が拾い上げて、こう、机の上に沿って直したりとかね。二次会の会場とかでも、俺がこう、司会してる風だけど、本当は吉田と俺しかいなかったっていうね。
みんなが、よかったよとか、花嫁さん綺麗だったよとか、おためごかしに言ってたんだけど、俺は、実はあの時すでに、みたいな。
そうそう。
シャマラナイズされた。
シャマラナイズされた。ラストウェディングみたいなタイトルでね。
うん。
まあちゃんと結婚式挙げてたよ。
まあ別に、僕が気づかなければ、全くいいんですけどね、それは。
ええ。
本当にそうだったとしても。
まあね。
それで一生終えれば、何の問題もないわけです
よ。ないないない。
いや、そんなことはないかな。どうなんだろう。それはだって、マトリックスじゃないですか。
うん、
でも気づかなきゃいけないっていう。
まあ、支配されたくなければね、うん。気づかなければいけないけどね。
誰に支配されてるんですか？
まあ、それは、マトリックス的なね。
なるほど、
うん。
で、なんで僕はナメクジってなってるんですかね。
え？
全ナメクジ男子期待の星。男子こじらせ戦闘力で言えば、アイソさんと同格。
うん。
うん。ん？
ん？
なんか、勘違いされてると思うんですけど、僕がモテないと思ってるんですかね。
ああ、そういうことなの？違うでしょ？
いやいや、そういうことじゃないですか。
そういうことなの？
うん。結婚ぐらいできますよ。リスナーのナメクジと違って。
おいおいおいおい。
一緒にしないでくださいよ。
とっとっとっと。
ここまで振り切った方がいいかなと思って。
あ、はい。いいと思いますよ、その方が。
一緒にしないでくれ。全然俺、普通に結婚ぐらいできますから。
はい、
はい、残念。
嫌なやつだな、本当に。
なんで、これ、移住院問題って僕は言ってることなんですよ。
はい。
あの僕、〇〇問題って大好きですね。今気づきましたけど。
そうだね。問題提起が好きですね。
このラジオで3回目ですよ。
はい。
〇〇問題。
今回ね。
ファイトクラブ問題、エンゼルハート問題に続いて。移住院問題っていうのがあって、
はい、
移住院、知ってますか？
あ、
移住院。
はい、移住院さんのラジオの話？
移住院光ですよ、うん、はいはい。静かじゃないですよ。
わかるよ、わかるよ。
の、
ラジオ内で何かあったの？
それいや、結婚したの知らない
知ってるよ、結婚したの。
あ、だからうちは高校生とか、大学生、う
ん。しかも美人さんなんでしょ、
まあ、声優さん、うん。まあ、元アイドルかなんか、
はいはい、
タレントですよね。
うん、で、裏切られたと思ってたでしょ、みんな。
っていうのは、あったらしいんですよ。
はいはい、
僕、伊集院さんのラジオって、伊集院さんって知り合いじゃないからさん付けするのもおかしい。伊集院のラジオって、 聞いたことないんですよ、正直。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。なんとなくほら、聞きそびれちゃうとさ、
はいはいはい、
多分高校生の段階で聞いてないと、で、みんながいいいいって言うと、
うん、まあ、君はね、
聞かない問題があるじゃないですか。
聞かない問題。
霧島問題。未だに見てないんですけど。
あ、はい。みんながいい言うと見ないってやつね。
見ない問題が、ね、
はい、
一緒にするんじゃねえよ問題があるから、うんうんうん、僕は聞かなかった問題があって、
はい、
でも、まあ、なんとも言えないんですけど、ただ、話だけはよく入ってくる問題がありますから、
うん、
そうすると、伊集院光が結婚した時に、まあ、やつもね、やつもって、まあ、なめくじみたいなことを言ってたわけでしょ、多分。
なるほどね。女なんて、みたいな
とか。中二病。だからとかさ、
うん、
中二病ってあの人は作ったんでしょ、
はい、
確か。
そうです、うん。
で、言ってたくせに突然結婚しましたってなるわけでしょ、はい、で、それを言い訳したらしいんですよね。
ほう。
いやいや、そんなことじゃないよって。全然モテてないからって。いや、全然モテるようになったわけでもないし、これまで全然モテたわけじゃないと。で、世の中にはマニアックな趣味の人がいるから、そういう俺みたいなのを、が本当にもう下手者好きっていう感じで好きになって、だから結婚できたんだけって言ってたらしいんですよ、
うん、はい。
僕はその伊集院の発言を聞いてないから何とも言えないんだけど、まあ正直そっちの方が上から目線じゃねえかって、なんか嫌な感じって
思ったね。
思ったの。
え、それはどこで、どこで、
モテるんだよって言えばいいじゃん。
ああ、
その言い訳なんか男らしくないって。
ほうほう。
子供心にも思いましたよ。
なるほど。で、吉田はモテるのね。
モテますよ。
はい、
うん。だってモテるってことじゃん、もう。
結婚できることが、
まあ、それよりはモテるってことじゃん。
まあね。
うん。
はい。
全然誰とも付き合えないよりはモテるってことじゃん。
もちろん。
で、結婚できるってなったらもうそれモテでいいじゃん。だし、あとは、アーティスト問題がありますよね。
アーティスト問題？
オタクアーティスト問題。
ほうほう。
だから、オタクとかアーティストは自分で決めるわけじゃなくて、
うん、
自分で自分はオタクですとか、自分はアーティストですというわけじゃなくて。
この間ちょうどその話が出てたね。はいはい。
何回も言ってると思うけど、
周
りがあなたを見て、周りがそう呼ぶかどうか決めることですから、からモテるかモテないかも一緒でしょ。
なるほどね。
うん。だからモテるって自分で言えばいいじゃないですか。だってその段階にすら行かない。くてモテないってずっと言ったわけでしょ、
うん、
で、結婚しました。でもモテるわけじゃないって。おかしくないですか、まあ、矛盾でしょ。じゃあ、今まで、いや、結婚してる人がモテるわけじゃないよ、でも、みたいなことを10年にわたって言ってたらいいですよ。
はいはいはい。
でも多分そうじゃないでしょ、
うん。なるほどね。
うん、僕の言いたいことわかりますか、
わかりますけど、はい。うん、いや、わかんない。だから、市川さんがどこを思ってさ、最初怒ってたのかよくわかんないんだけどさ、俺も。
いや、でもそういうことでしょ。
そういうこと？お前モテないとか言ったくせに何モテてんだよってこと。
でも僕モテないって言ってませんよね。
言ってない。
あの、これは僕、これこそちょっと、いやらしい、周到な計画だったんですけど、あの、今の神さんと付き合うようになってから、一回もモテないって言ってませんから。
そうですね。
それちゃんと気をつけてますから。
うん。
聞いてください。付き合う前ですよ。多分2年ぐらい付き合ってか2年前ぐらい。までは言ったかもしんないけど、そっから言ってませんからね。残念。
むかつく。でも、まあまあ、ナメクジ男子の定義自体が曖昧だからね。
まあ、モテない人イコールナメクジ男子
ないではないからね。あと、男女のことについて別に意識した、あの、言葉でもないしね。ナメクジ男子。
そうですね。
そう。
プレイボーイのナメクジ男子は存在する。
する。やりまくってる人もいるでしょう。
はい。
うん。っていうところだと思うので、はい、そもそものやっぱそこの、定義の曖昧さっていうのもありと思いますよ。
うん。
うん、
まあ、あと、正直、ちょっと、前よりはそれはモテますよ。
ほう。それはどうするんですか？
普通の意味でね。
ほう。それはどうするんですか？
別に、まあ、いや、だその、3年前よりは、
ねえ。
その、その1年、2年経って、
うん、
だんだん、ちょっとは、その3年前の時点、2年前の時点、1年前の時点、まあ、ちょっとずつですけど。
まあね。歳も重ねてきて、経験も重ねてきて、お仕事とかでもいろんな重ねてきて、人間関係も広まる中で。
大体そうですね。仕事とか人間関係が倍になると、倍持てるようになります、ね。
まあ可能性は倍に増えますからな。
3倍になると3倍持てるようになりますね。
可能性は3倍に増えますからな。
もう単純な正比例ですね。
ああ、そういうこと
ですね。僕もちょっとびっくりしましたけど。
うん、
まあ、ただ、これも他のラジオとかでも言ってますけど、
ええ、
別に元が100分の1ぐらいのね、モテだったんで、
うんうん、
2倍になろうと3倍になろうと100分の2、100分の3ですからね、普通の人の。
はいはいはい。
はい、まあ、普通の人にモテるから。
まあ確率は上がりますよ。
普通の人にモテてるのか。
まあいいや。まあいいや。
でもここをさ、逆になんか、卑下するのも俺はね、いやらしいと思うんですよね。
そうですよ。明らかにすりゃいいんですよ。
客観的な、なるべく客観的なね、自分のことですから、うん、完全に客観的は難しいですけど、まあこれぐらいモテます。
うん、
ただまあ、すごいモテる人に比べたら、そんなにモテるわけではないです。
はい。うん、
とかね、そういう言い方が一番気持ちよく、いいんじゃないですか、
はい、
気持ち悪くないんじゃないですか。
まあそうでしょうね。
ちなみに今井さんは
何？
僕はさらけ出しましたよ。
はい。
石をぶつけられる覚悟で。
ええ。
今井さんのモテ問題。
どうかなぁ。あんまモテないですね、そういう意味では。
最近何人ぐらいやったんですか？
やってねえよ。
ん？だって、え？
え？
あ、そうなの？
うん。
あ、ラジオじゃ言えないんだ。
いやいや、そんなことない。
これちゃんと訂正しといた方がいいよ。
あ、そう。僕は結婚してますからね。
はい。
はい、それは奥さんとは、あれですけど、そういう、うん、他の女性とそういうことはないですよ。
ラブラブですか？
ラブラブですよ。
でもやばいね。
何が？
二人とも結婚したら、もうアイドルとしてやっていけないじゃん。
アイドルじゃねえよ。あ、吉田アイドルっていう意識があったってこと？
いや、それは本格的なアイドルじゃないです
よ。本格的なアイドルではないけども。
あ、でもあれか。結婚した男同士の BL に燃える腐女子はいそうですよね。
結婚、ああ、もうお互い、
奥さんがいる
のに、みたいなね。
そうそうそう、うん。
そっち方向のアイドルか。
そういう風に妄想してください、じゃ
あ。いやいや、別に。だから、そう、性的なとか、
うん、
男、女の話じゃないでしょ？だからさっきも言ったみたいな。
そういうのを妄想して、夜のお供にしてくれれば。
あ、そういう風にしてほしいのね、吉田はね。
若干は。
若干あるんだ。
そう。っていう妄想をする自分っていう、うん。自分のことを妄想して、
うん、
興奮してくれる腐女子がいることを妄想して興奮するメビウスの輪のような自意識ですよね。
いや、ほんと自分大好きだ。呆れるぐらいだよ、ほんとに。
そうです、
ね。大したもんだ、ほん
と。ええ
ー。はい。じゃあ、いちご屋さんのメールにはちゃんと返答したね、そういう意味で。
まあ、落ち着けと。はい。
はい。
ただね、その直後にまたメール来まして、いちご屋さんから。
おーおー、はいはい。
吉田会長、今に雑務。
あ、ちゃんと訂正されてますね。
こんにちは。は
い、こんにちは。
先日の放送で吉田会長の結婚報告を聞き、驚きのあまり会長にはとても失礼なメールを出してしまったいちご屋です。申し訳ありませんでした。
はい。
そうですよね。トウモロコシの会の活動でこれだけ博識な会長のことを見て素敵だと思う女性がいても不思議ではありませんよね。W。
W、草生えてるのね、はい。
ご結婚、おめでとうございます。さて話は変わりますが、先日僕コアの新規リスナーを増やすべく布教活動をしていた際、同じ僕コアリスナーの友人、かっこタピオカさんに、そういえばタイの欠席裁判以降、愛想さんと小出さんは仲直りをしたのかと聞かれました。この漫画は怖い2012でもこの二人は絡んでいなかったような。ぜひそこのところを教えてください。そして仲直りの際に面白いエピソードがあったら一緒にお願いします。ではまたメールします。のし。
のしじゃねえ。
どうなんですかね。
うん。
小出さんと愛想さんの戦争ですけど。
まあ、この間、君のパーティーでは仲良く隣同士で座って飲んでましたけど。
はい、あ、そうですか。
はい。
はい。僕はなんかまだ冷戦状態だと思ってるんですけど。
まあ、人間関係いろいろありますからね、うん、それは。
ちゃんとした仲直りは多分してないですよ。
まあ、大人ですから、そこは、
うんうん。もっとやり合えばいいのにね。
あの、焚き付けようとしてんの。
そうそうそ
う。うん、今度ラジオ上でじゃあバトってもらえばいいじゃない。
ラジオ上でバトると、ほら、僕の必殺の、あいつあんなこと言ってたぜ、攻撃はできないじゃないですか。
そっか。
あいつさんには、小出さんあんなこと言ってたよ。ひどいよね。
ヘビか。
で、小出さんには、あいつさんあんなこと言ってたよって。
なぬみたいな、ね。
そうそう。それで、戦争を起こすっていう。まあ、悪魔ですよね。
悪魔だね。
悪魔っていうのは別に、雷を落としたり、超能力で何百人も殺せたりする力を持ってるわけじゃないんですよ。ちょっとした力しか持ってないんですよ。ちょっとした力っていうのは自分の言葉を人に、ちょっと人よりもうまく伝えられる力。
うん。
でもそれで戦争を起こすには十分なんですよ。
そういうことですね。
本当に人と同じぐらいの能力しか持ってないんですけど、ただ、そんな超能力とか、神通力が必要ないんですよ。
うん。
この世を地獄に落とすには。
これまた、おじいちゃん的に何回も僕たちが語ってる、ニードフルシングスみたいな、
ね。
はい。
そうですね。はい。本当にちょっとした力だけなんですよね。はい、ニードフルシングスとあの悪魔は。
そうですね。
あ、そう、それもおすすめって言わないと。
うん、
あれいい映画ですよね。
あれいい映画ですね。
ニードフルシングスね。
はい。これ多分100回目ぐらいかな。はい。
はい。
まあそうですね。そういう戦争に持っていこうと思ってると、また今回も。
そうです。
うん。
うん、
これ二人聞いてるけどね、多分。うん、
世界中に配信してますけど。
インターネットを通じてね。うん。それでそれで。
いや、まあ、それで終わりなんですけど。
あ、二人なんかどうですか、うん、と。心配されてるんですね。そうすると、戦争が見たいのかな
っていうことでしょうね。何か面白いことがあればいいなと思ってるんでしょうね。
そういうことですね。う
ん、まあ、特にないです。
今のところね。う
ん、まあ、一番つまんないパターンですね。仲直りもしてないし、
うん、
そんな派手なやり合いをしてるわけでもないと。
はい。
はい。まあ、ただ今度は青森県の津軽に、キリスト手ぬぐい交換会行きますからね。
うん。
それは小出さんと愛さんと、まあ、永田さんもいるんですけど、
ええ
と僕なんで、
はい、
まあ、なんとかね、旅行中にまた一悶着起きるように、画策しておきますよ。ドッキリがいいかな。
ああ、そういうのいいんじゃないですか。
前も津軽行った時にね、あれは何年前、結構前ですけど、これラジオで言ってないよね。チック園長にドッキリを仕掛けたっていう話。
うんうん、あ、俺聞いてないな。
聞いてないか。
うん。
それもね、本当同じ津軽旅行で、キリストの墓旅行だったんですよ。
はい。
で、菅湯温泉っていう有名な温泉宿に泊まって、
うん、
で、高野さんが途中から合流する予定だったんですね。
はい。
で、小出さんと僕と、園長くんと、だけだったっけな。あと、それから、高野さんが途中から合流。っていうタイミングで、
はい。
で、その高野さんが合流するタイミングで、これ天皇大好き高野さんね。ですごいあの人って温和な方じゃないですか。
はい、
見た目も喋り方も性格も。うん、だから、まあ、どういう人なんですかって院長くんから聞いたときに、まあ、そういう感じ。すごい温和で、もう本当に皇族みたいな方だよって。ただ絶対気をつけなきゃいけないのは、長渕剛の悪口だけは言っちゃいけないよ。え、なんでですかって。高野さん、本当に大間のいい人なんだけど、ちょっとね、長渕にだけは思い入れが激しいらしくて、だから、そこかしにちょっとナイーブになってほしいんだよね。長渕の悪口だけは本当言わないでねって。本当俺も一回ね、ちょっとすっごい大変な目にあったこと、まあ大変な目っていうか、うん、ちょっとややこしいことになったこともあって、ってそういう現場を見たことあるからさ、って。あ、気をつけますって。院長くんは行ったわけだよね。
はい。
で、その夜、合流して、で、菅湯温泉ですよ。で、まあ、みんなで、飲んだり食べたりするわけじゃないですか。まあ、自炊の宿、自炊部を取ったんで、みんなで鍋作って、道の駅でね、食材とか買って楽しくね。アウトドア大好き小出さんが持ってきた、機材を使ってね、鍋とか包丁とか、わーって楽しいなって。ただ僕も、そうやって飲んでるうちに、だんだんベロンベロンになってきて、グラスを置いて、
うん、
高野さんは、高野ちょっといいっすかって、目が座ってるわけですよ。高野ちょっといいっすかって、え、何かな高野さん言うんですよ。まあ、これちょっとね、もう、まあ、こういうね、まあ、せっかくの場なんで言いますけど、中渕の昭和だけはどうしても評価できないんですよね。
ぶっこんだんね、
うん。はい。高野さんの、まあ、日本酒をよく飲む人なんで、まあ、お調子思ったんですけど、プルプルプルプルプルプルプルプルプルプルって震え出して、え、何それみたいな。まず、ジャケがダサいと。 そんなことないと思うけどな。プルプルプルプルプルプル震えてるんですよ。いや、でもね、長渕はね、ガーンって高野さんにいきなり調子を置いて、そんなこと言われる筋合いないんだけど。じゃあちょっともう、それちゃんと決着つけましょうとか言って、まあ、ちょっとわーって、やり合いがあって、でもいいから、じゃあ、うん、わかった。まあ、こう言ったらみんなに見分かるから、外行きましょう、外、外、外って、雪積もってるんですよ。あの、一番だってね、酸ヶ湯温泉って、今年も日本一積雪があったところですから、はい、もうじゃあ、外行きましょうって、雪の中で決着つけましょうよつって、ダーってもう、俺が高野さん引っ張るようにして、高野さんも、え、ちょっともう、さすがにもう許せないんだけど、みたいな感じで、怒ってる感じ。ダダダダダって出てって、で、ずっと、その間、院長くんは、ああ、みたいな。やりましょうね、楽しく飲みましょうね、ね、これね、せっかくだから楽しく飲みましょうって。うるさいようるせえ、チックって。
てめえには関係ねえんだよ。
まあ、その頃はチックって言うんだから。
はいはい、
うん、これは、俺と高野さんと長渕の問題なんだよって。
うん。
でもそのまま出て行って、で、まあ、残された院長くんはもう、わあ、え、どうしましょう、どうしましょう。で、小出さんはずーっと黙ってんの、ね、ずーっとこう、下向いて黙ってる。これどうしましょう、どうすればいいんですかねって小出さんに言って。したら、ガタンガタンガタンガタンって廊下からすごいなんか、壁とかにぶち当たる音がするわけですよ。うわあ、みたいな感じになって、ガタンガタンガタンって、シーンってなって。ガラガラガラガラガラガラガラ、部屋の音が開いて。で、俺、高野さんが肩を組みながら、本当は仲良しだよ、本当は仲良しだよって歌いながら出てきた。
むかつく。
っていうドッキリ。
チック君、その時は。
まあ、さすがに怒るかなと思ったんですよね、僕もね。
うんうん、
あ、ちょっと怒るかなと思ったんだけど、チック君は、まあ、園長君は、泣きそうな顔になりながら、よかったー
性格のいい子だな。
崩れてました、ね。ほんとよかったで、その後、びっくりしてましたね。だから感情のその流れがめちゃくちゃになってましたね。まずよかったーってなって、うん、あ、ほんとよかった。え、え、嘘だったんですか
もうなんか前後しちゃったね。
そうそうそう。
なんか脳みそが一瞬混乱したんだろうね。
うん。
面白いな、その話。じゃあ、やってくださいよ、その同じようなこと。
あったんでね。じゃあ、ドッキリ仕掛けますよ。
あ、もうこれバレちゃってるけどね。
小出さん、橋戸さん、ドッキリ仕掛けるんで。
よろしく。
あ！
はい。
しまった。
何？バレちゃった。
バレちゃった。
まあ、いいんじゃないです
か。ニードフルシングスドッキリ仕掛けようと思ったのに。
ね。
ええ。
まあ、そのうち、忘れた頃にやればいいんじゃないですか。
はい。
ね、
ええ。あ、ちょっと言い忘れたんで、
うん、
言ってもいいですか。
どうぞ。
まあ、ホラー映画、オカルト映画、いいのありますかって、あったじゃないですか。
うん。
うん、で、エクソシスト3を、ドドメさんは、探したわけですよね。
はいはいはい、
で、まあ、1万円も出して買っちゃったわけですよ、
ね。はいはいはい。
1万円も出して。
うん、1万円も出して、
ね。買っちゃったわけですよ、ね。
はい。
で、同じ、監督というか原作者。まあ、エクソシスト3の原作者のウィリアム・ピーター・ブラッディが、エクソシスト3を、監督してるわけですけどもね。まあ、現代はレギオンですけど。あのね、その同じウィリアム・ピーター・ブラッディが監督している、トゥインクル・トゥインクル・キラー・カーンっていう映画もおすすめですね。
ほう。
それが精神病院が舞台で、山奥の。で、そこに、ま、いろんな人が集まってて、で、まあ、主人公と、もう一人の人がいて、そのもう一人の人が、ベトナム帰りで、っていう。割とそれも宗教と、信仰の問題、
うん、
あと狂気なのか、それとも本当に、あの、超常現象が、みたいな。まあ、ラストも割と素敵なラストなんですけど。
はいはいはい。はい、
で、その、主人公の人が、エクソシスト1で、パーティーやっててね。
うん、
最初の方で、
うん。
で、リーガンに、あなた死ぬわよって、
うん。
あなた宇宙で死ぬわよ。って言われた、うんまあ宇宙飛行士の人なんです。
はいはいはい。
で、エクソシストワールドと繋がってるんですけど。
かっこいいね。面白いね、それ。
で、その人が実際宇宙に行って気が狂っちゃったんだっけな。
うん。
それでその精神病院に入ってっていう。
なるほど。
うん。で、これはもうちょっと救われる映画です。
はい、はい。
で、最後それがちょっと、まあ、かすかな救いに繋がっていくっていう。
ごめん。ウィリアム・ピーター・
ブラッディ。
ブラッディ、
うん、
その人の小説世界面白そうだね。
はい。映画の話はしないんですね、もう。
いやいやいや、でも、その世界観は全部リンクしてるんでしょ、うん、他にもなんかいろいろあるんだね。
いや、多分それだけだと思う、ね。
あ、そうか。
映画だから繋げたんじゃない、まあ、どっちも。
そうか、なるほどね。
で、これがまたね、新宿の伝えにあったんですけど、
はい、
この前改装したじゃないですか。
あ、
で、狭くなってなくなっちゃったんですよね。
はいはい、うわー、もったいない。
だから、エクソシスト3とかもね、中野の伝えとかにあったんですけど、それもなくなっちゃったのかな。だから、この、ドドメさん、ね、どんな地域にお住まいかは、あ、滋賀県か。
うん。まあ、
でも、やっぱり、最近そういう、まあマニアック映画というかカルト映画というか、棚から消えてるんですかね。
たまにね、残ってたりするんですけどね。なんかそのニードフルシングス的な映画でおすすめ一本言っていいですか、
はい。でもとりあえず、トゥインクルトゥインクルキラーカーンね。
うん。
あの、キラーカーンが、ちょっと、日本、
人にするとね、なんか、キラーカーンが。
まあ、キラーカーンが、その、知名度があったから、放題をキラーカーンにしちゃったんですけど。
あ、
まあ、キラーケインですけどね。
キラーケイン。
まあ、現代もそんなに変わんないですよ。トゥインクルトゥインクルキラーケインって。キラーケインっていう、まあ、向こうでもそういうらしくて、まあ、ジンギスハンのことですね。ジンギスケインっていうのかな、向こうでは。そういうなんかすごい乱暴ですげえ強いやつ、っていうイメージらしいね。
うん、なるほどね。キラキラってでもつくよね。
はい。トゥインクルトゥインクル。
トゥインクルトゥインクルね。ちょっと怖いね、なんか。
まあ、だってそうじゃないですか。
は
キラキラ光るって言ってるじゃん。
そうですね。
トゥインクルトゥインクルリトルスターで。
そうですね。
だから別に今井さんの発見じゃないですよ。
別に
自分の発見。トゥインクルとキラキラをかけたのは。
うん。別に、そういうつもりで言ってるわけ。
自分の映画紹介してもらっていいですか。
はい。
あ、トゥインクルトゥインクルキラーカーンね。
はい。あの、覚えた。
はい。
はい。
ウィリアム・ピーター・ブラッディ監督。
はいはいはい、はい、はい。ごめん、これ俺、またおじいちゃん的に同じ話してたら、もうそれ何遍も聞いたって言ってほしいんですけど、
はい、
あの、デスフロントって知ってる？
ね。
デスフロントって映画があるんですよ。
うん、
これ何の映画かっていうと、
うん、
舞台設定は第一次世界大戦の、
はい、
あの塹壕ですね。
うん、
舞台は、戦場の。
うん、
で、ある、兵隊たちがですね、ある塹壕にたどり着くんですよ。
はい、
うん。すると無人なんですよ。もう人間の死体がいっぱい散らばってんですよ、なんか。何がここで起きたんだっつって、その正体がね、生き残った正体が、
うん、
そこの塹壕の中で、しばらく過ごすんですが、
うん、
その中で、まあ、皆、あの、いや、共食いじゃないですけど、あの、相打ちをどんどん始めるわけですよ。
は
あ、あることが原因で。で、どんどんどんどんお互いを殺し合っていくんですけども、
うん、
そこにある何か超常的な力が関与してるっていう、本当にその塹壕の中だけで話が展開するんですけども、
はい、
そこにのその、要は悪魔的な何か存在があってですね。
じゃあみんな気が狂って、
いさかい始めるんですよ。気が狂う人ももちろんいるん
だ。とかじゃないんでしょ。だからその気が狂う、あれとかじゃない
んで
しょ、
うん、ではないんです。
あの、ジョージ・エ・ロメロのゾンビっぽいくせにゾンビじゃない。
クレイジー。
クレイジーズ。
クレイジーズ。
みたいな病原菌的なことじゃない、
ね、ではないんですよ、うんうんうん。精神的にやられていくんです。ある力によってね。
はいはい。
で、それは本当ある意味ちょっとニードフルシングスの超コンパクトバージョンみたいな話なんです、
ね、なるほどね。まあニードフルシングスもコンパクトですけどね。
まあちっちゃな街の話ですからね。はい、それがもう塹壕の中だけ。しかも第一次世界大戦って設定がすごくかっこよくて。
はい、
主人公はあれです。リトルダンサーのあの男の子。
ああ、が、もう、そんな、兵役に着くぐらいの年になってるわけ
ですね。とはいえ、少年兵ぐらいですね。16、7ぐらいの、
はいはい。
うん。面白かったですよ、
うん、
うん。そういう、ニードフルシングス的なのが好きであれば、絶対好きだと思いますね。うん、
なるほど、
うん。
うん。
舞台設定が面白いから。
まあ、あとエクソシスト3が好きだったら、多分、トゥインクルトゥインクルキラーカーンも。
全部押すね、それ。
好きですね。いや、トゥインクルトゥインクルキラーカーンって言いたい。
よかった。トゥインクルトゥインクルキラーカーンね。
でもね、これ多分、これも探してもない
と思います。ないんだ。
新宿のツタヤにあったからね、いつでも借りれて見えるからいいやと思ってたら、見えなくなっちゃったからな。
なるほどな。
デスフロントは借りやすいですか？
うん。デスフロントは多分、ツタヤとか行けばありますよ。
はい。
うん。
うん、そういうところですかね。まあ会談はまたの機会でいいか。
あったのね、なんか。
でも今にさんないんでしょ。
今ないね。
だから俺だけ一つ話してもらえたからさ。
オッケー。じゃあ次回やろうか。
じゃあ次回会談はやりましょうか。
はい。仕入れときます。
はい。仕入れといてください。
はい。
じゃあそんな感じでお送りしてきましたのはトウモロコシの会会長の吉田裕樹と。
雑脈の今にでした。
はい。 じゃあ皆さんも多分明日で花見は終わりなんで。
ええ。
桜見に行ってください。
良い花見を。